聖書の箇所を読みいたします。マタイの福音書2章1節から2節まで。マタイによる福音書2章1節。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東の方から博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちはその方の星が昇るのを見たので礼拝するために来ました。今から2000年前、永遠の神の御子キリストは人としてお生まれになりました。使徒信条は次のように告白します。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、神が人となりこの世に現れた。キリスト教最大のミステリーです。しかし2000年前のミステリーはそれだけではありません。今日の箇所にもある不思議な出来事が記されています。キリストが生まれた時、東の方からエルサレムにやってきた人たちがいたというのです。1節2節。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東の方から博士たちがエルサレムにやってきた。この時やってきたのは博士たちでした。でもこの博士たちも不思議に包まれています。子供の絵本では3人の博士たちがそこには描かれていますが、それは彼らの贈り物が黄金、乳香、もつ薬と3つあったことに由来します。でも聖書は3人とは記していません。聖書は単に博士たちと、それが一人ではなく複数であったことを証言するのみです。一体何人だったのかは実はわからないのです。また博士たちは東の方からやってきたとありますが、それがどこなのかも不明です。アラビア半島なのか、インドなのか、現在のイラクのあたりなのか、誰にも確かなことは言えません。名前も不明です。年齢も不詳です。仕事もわかりません。星を見てやってきたとありますから、天文学者だったのかもしれません。はたまた、ゾロアスター教の祭司だったのかもしれません。今から2000年前、神が人となり、幼子としてこの世に現れたとき、東の方からやってきた博士たちのその素性はベールに包まれたままなのです。しかし博士たちがなぜエルサレムにやってきたのか、その理由だけは明確に記されています。2節にはこうあります。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちはその方の星が昇るのを見たので、礼拝するために来ました。礼拝するために。目的は一つでした。博士たちは仕事を休み、危険をも顧みず、砂漠を越えてやってきたのです。エルサレムにたどり着くまで一体何日かかったのか、この旅行のために一体どれだけのお金を費やしたのか、想像すらできません。でもどんなに大きな犠牲を払ってでも、博士たちにはやりたいことがありました。いや、やりたいのではなく、やらなくてはならないことがあったのです。それが、ユダヤ人の王として生まれた方を礼拝するということだったのです。この世の人たちは、イエス・キリストを礼拝すべきはクリスチャンだけであると思っています。キリスト教徒でない人は、イエスを礼拝することとは無関係だと思っているのです。でもそれは違います。キリスト教徒であろうとなかろうと、すべての人は神によって、しかも神の形に作られているのです。そして神の形に作られている人間は、皆その作り主である神との交わりを持つものとして作られているのです。キリストが生まれたとき、東の方からやってきた博士たちはユダヤ人ではありませんでした。ユダヤ教徒でもありませんでした。でも彼らもイエス・キリストに出会う必要があったのです。 この幼子に出会わなければ、この幼子を礼拝しなければ、神の祝福に預かることはできないからです。だからこそ、異邦人であったにもかかわらず、これまで異教の神々を崇拝してきたにもかかわらず、星が昇るのを見ると、博士たちは自分たちの仕事を投げ出し、財産をはたき、高価な贈り物を準備し、危険を犯し、砂漠を越え、生まれたばかりの幼子を拝みにやってくるのです。多くのものを犠牲にして、博士たちはやってきたのです。ただ、幼子イエスに出会うために。2節。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか？私たちはその方の星が昇るのを見たので、礼拝するために来ました。でも、ここが重要なポイントです。博士たちは大きな犠牲を払ってイエスを礼拝し、幼子と交わるために確かにやってきました。しかし、この交わりを実現するために大きな犠牲を払ったのは、実は博士たちの方ではなく、神の側だったのです。永遠の神の御子であるキリストは2000年前人となり、この地上に現れました。でもそれは、単に目に見える姿となり、弟子たちと食事を共にし、一緒の時間を過ごし、人々の悩みを聞き、アドバイスを与えるためではなかったのです。そうではなく、神の御子は、私たちの身代わりとして、十字架にかかるために人となり、この地上に現れたのです。人間の罪を負い、私たちの代わりに父なる神の裁きを受けるために、神の御子は人間となる必要があったのです。父なる神の裁きを受け、死を経験するには、神ご自身もまた人間となる必要があったのです。子供が生まれるとき、親は皆喜びに満たされます。その子の人生が幸せで満ち溢れるようにと誰もが願うのです。もちろんその子もいつの日か病気になり、いつの日か事故に遭い死ぬのです。でも子供が生まれた時、ああいつの日かこの子は死んでしまうのだと嘆き悲しむ親はどこにもいません。それは生まれたばかりの子供を見て、その子が死ぬために生まれてきたとは誰も考えないからです。生きるためにこの子は生まれてきた。そう信じているからです。でも長い人間の歴史の中で、たった一度だけ、たった一人だけ、死ぬことをその目的として生まれた赤ん坊が存在したのです。それがイエス・キリストなのです。罪のゆえに破壊された神と人との関係、その破壊をもたらした罪の問題を解決し、神と人とが再び交わることができるようにと、2000年前、神ご自身が人間の性質を取り、人となり、この地上に現れたのです。ニカイア信条は次のように告白します。主は、私たち人類のため、また私たちの救いのために天より下り、聖霊と乙女マリアによって肉体を取り、人となり、罪の許しのため、永遠の命をもたらすため、私たちとの交わりを回復するため、神ご自身が人となり、この地上に下ってきたのです。私たちの罪を負い、身代わりとして十字架で死ぬために、神は人となり、この地上に下ってきたのです。そして、2000年前のあの日の博士たちと同じように、今日私たちもまた、その幼子を礼拝するのです。2節。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか？私たちは その方の星が昇るのを見たので、礼拝するために来ました。神の御子は今宵しも、ベツレヘムに生まれたも、いざや友よもろともに、急ぎゆきて拝まずや、急ぎゆきて拝まずや。111番をもって、聖餐式の備えといたします。お祈りします。父なる神様、罪のゆえに私たちはあなたから離れ、裁きのもとにあるものとなりました。しかしあなたはそんな私たちをお見捨てにはなりませんでした。私たちを死から救い出し、永遠の命を与え、あなたとの交わりを回復することができるようにと、その一人子を私たちのためにお送りくださいました。生まれたばかりの幼子を見て、この子は死ぬために生まれてきたのだと思う親はどこにもいません。でもあなたは、私たちの罪を負わせるために、私たちの身代わりとして裁きを受けさせるために、永遠の御子を人としてお送りくださいました。神である御子キリストは死ぬために人となり、この世にお生まれになりました。私たちの思いや想像をはるかに超えるあなたのご愛に心が震えます。そしてその震える心のままで、ただ幼子をイエスの前にひざまずき、頭を垂れ礼拝します。2000年前のあの日と同じように、東の方からやってきた博士たちと同じように、私たちもまた幼子イエスを礼拝します。大きな犠牲を払って人となり、大きな犠牲を払って十字架にかかり、自らの命をもって罪と滅びより私たちを救い出してくださったその御子イエスを礼拝します。そして十字架のあがないを覚えながら、感謝しながら、聖餐式のパンとブドウ酒に預かります。このアドベントのひととき、私たちの心を感謝と喜びで満たしてくださいますよう、私たちの救いのため人となり、この世に下って来られた唯一の救い主、永遠の神、イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。アーメン。